QIC。
こちらは香川県観音寺市からいただきました、39歳団体職員ラジオネーム風車のタシチ、
ありがとうございます。
斉藤兵庫県知事に対する包囲網が狭まる中、毎度おなじみ令和新選組共同代表の大石晃子大政治家先生が8月7日沖縄辺野古を訪問なさいました。米軍基地の建設に反対する座り込みに参加したところ、警察に強制排除されちゃいました。この件についてぜひ忌憚のないご意見を。これはどこ軸足はどうなんですか。これのっけは斉藤兵庫県知事というところから始まってるんですけど、まず木田上優子解説委員の解説を聞いてみましょうか。まず兵庫県知事に対するご意見をどうぞ。
そんな知らないですよ。
知らないの。今さ、この維新の推薦で、兵庫県の知事に収まったお兄ちゃんがいるわけですけど、
でなんかしたんですか。
まあこの人がおねだり王子で、いろんなところでおねだりをしたりで、すぐにぶち切れたりして、パワハラとかがひどかったっていうことで、はい、それを告発した、はい、60歳だった局長さんがいたわけですよ。で、それを告発文書を出したわけですよ。で、それをすぐにこんなものは捏造だとか、嘘だという、嘘800だと言って、握りつぶした上に、その局長、まあ60歳なので定年だったんですけど、定年退職させなかったんですよ。
いや、それひどいですね。
要するに、まあ、謹慎処分みたいな形にして、生殺しにしたわけですよね、まずね。で、この人、退職した後は、地元の、その兵庫の姫路か何かの大学の、なんかこう、偉いさんに収まる予定だったんですけど、まあ、それもできなくなって、で、いろいろと追い詰められたおかげで、このおじさん、60歳のおじさんは、自死してしまったわけですね。
あ、そうなんです
ね。で他にも調べてみたら、その兵庫県では幹部の方がやっぱり自死してる人がもう一人見つかったりとかで、いろんなものが海が今じゃんじゃか出てるわけですよ。で、昨日だか一昨日だか記者会見を行って、もう4時間近くの記者会見を行って、
4時間、
さすがにマスコミももう猛攻撃をかけているわけですよ。でそれにしどろもどろになるわけで、それでもやめないという、てこでもやめないという、何が何でもやめないということで頑張ってるのがこの斉藤兵庫県知事なので。
でそうなんですか。
いくつだっけ。40代ですよ。あなたより若いよ。
若いんですね。
あなたより若いよ。
面
の
顔がすごいですね。
で、もともと優秀な官僚だったという話なんですけど、ただそれがどうしてそうなったのかとかっていうのがあって、で、なんだろうね、もうやっぱりやめないっていうか、もう
意固地になってるんですね。
意固地というか、もうやめたらもう終わりだしね、こういった人ね。後がないっていうので必死になるっていうのは、その後に出てこられるこの大石晃子大先生に関してもそうかなというふうに思うんですけど、私もまずツイッターで動画がこう流れてきまして、で両手両足を警察、機動隊に持ってもらって、排除されていく、衆議院議員の図というものを見たわけでありますけど、ちょっと私現役の国会議員が機動隊員によってああやって排除されるって映像って俺、前例あるのかどうかちょっと私も分かんないですけど、あんまり見たことがないんで、これ同様とは思ったですよ。限りなくパフォーマンスですから、あれをやることによって、座り込みをやることによって、何かこう主張が通るかっていうのは通らないわけですよ。むしろ国会議員であるわけだから、国会の場において何か 活動するなり、その役職を得てるわけですから、その力を使って何か活動をそっちの方向でやるというのが一番正しいやり方なのに、その、うん、座り込みをして、で、警察からどいてくださいって言われたんだろうと思うんですけど、その時に、まあ、抵抗したわけですよね、そのどかないと。いうでそれによってその、まあ、警察としてはもう排除するということになったわけで、うん、でこれはどっちが正しいとか悪いかとかつった時に、それはやっぱ警察はその職務として粛々とそれをやったに過ぎないので、僕は別に警察は悪くないと思ってますし、で他の方法があったろうになぁとしか思えないですね。だから僕はもうすでに言葉を選ばないようにしてるんですけど、今日もツイッターで、この人は、まあ、言ってみればもういろんな吸収を持ってない、いろんな玉筋を持ってない、この悪目立ちをするという、これしか球を持ってないダメなピッチャーだというような言い方でツイッターでつぶやいたんですけども、非常に多くの方にリツイートをしていただいて、見ていただいて、るんですけど、でまあどうよ本当にで、まあ今後ね、この方がどういうふうに選挙に打って出るのか分かりませんけどね、もう
何に着目を置いてるわけですか、
この人。何に着目を置いてるって何ですか。
着目っていうか、そのほら、今この問題ってそんなにあれなんですか、この人は重視してる問題なんですか。
いや、もともとこの人はほら、こういう基地だとか、そういったものっていうに対するその反対っていうのは、もともと議員になる前からやってた人だから、それは別に私は驚くところではなくて、ああまだやってるんですねっていう、引き続きやってるんですねっていうだけの話なんで、それはいいんですよ別に。で座り込みをするのも別に構わんのだけど、ともかくせめて警察のなんか指示にはとりあえず国会議員なんだから、あんた従って動いた方がいいよというふうには思う。でその上できちんと記者会見を開くなり、何かこうアピールするなりできると思うんですよ、一般人じゃないんだから。でそれをやらずに、ああいったことをやって、その警察に排除されるという模様をわざわざ誰かに撮らせて、
アップしてるってことですね。
そうそうそう。で、そうするという、まあ、いわゆる悪目立ち作戦っていう、で、それにね、一部の信者の方々は、大石さんが頑張ってはるわっていうふうに、私の代わりにやってくれてるはるわ、生神様やみたいな感じに思ってしまうという、まあ、方々がいるんでしょうけど、まあ、そういった方々はどうぞ、世までそういう思いを引きずったまま、余生を送っていただきたいんですけどね。で、もう終わりですよ、こういうのって。通用しないもの。で、この間あれは江ノ原でも話をしたんですけど、山本太郎さんが能登に行かれて、それで屋根のなんか修繕を手伝うっつんで、はしごを登っていくシーンと、屋根に登っていく、もうたまげるほどのへっぴり腰で登っていくシーンがあるわけですけど、あれはちょっと私衝撃だったですよ、見た時。というのは、山本太郎さんって役者じゃないですか、もともと。で、役者っていうのは、やっぱりいろんな役柄になるわけですよ。場合によっちゃ大工さんの役もやるでしょうし、殺し屋の役もやるでしょうし、お釜の役だってやるかもしれないですよ。いろんな役をやるわけですよ。で、まあ、その一つ一つ演じきるわけですよね、役者さんっていうのは。それが仕事ですからね。はい、で、やっぱり屋根に登る、そういう職人っていうものをイメージした上で、自分のその、意思をこう、コントロールして、体の一挙手一投足を、そういう動きで演じていくっていうふうにするわけですよ、普通、役者さんは。だから、太郎さんが役者さんなわけですよ、もともとはね。ところが、姿を見たときに、あ、これ役者じゃなくなってんな、というふうに、私は思ったんで、あ、これ、この人もなんか、ちょっと違う人になっちゃったなっていうふうに私は思ったですよ。へっぴり腰で、 あのへっぴり腰が芝居で、あの情けない役をやりたい演じたいという意思が働いてそれをやってるんだったらさすがだと思うけど、あの多分そうじゃなくて普通にあのはしご登るだけだったんだろうけど、あれで OK 出しちゃったっていうのはどうなんだろうなっていうのは私は思いましたけどね。まあということで、まあ忌憚のないご意見ということですけど、まあ基本的にあの QIC はあんまりこれにあんま触れたくなくて、あの江の皿でやりますんで、そちらの方をまたあのご覧いただければなというふうに思いますけども、ただあの今週はあのミッドナイト前島が、いつもだと週末に収録なんですけれど、週末に前島和樹氏が、和歌山に行っております。はい、和歌山に、この今回の南海トラフの、これをその取材しようということで、もしこのトラフが動いた時の、その大津波が押し寄せる、和歌山のその状況をそのまあ中継してくれるということで今和歌山に、行ってるのではなく、お友達と、ゆかいリゾートに行ってるというですね、お盆休みということで、
まあね、お盆休みですね、
温泉三昧ということで行くということだったんですけど、まあでもあの南海トラフの本場に今行ってるわけで、それでまあ本当にもし動いたらえらいことになるんですけどもね、これが、
今グラグラってきたら
です、もう大変なことになるわけですよ。もう彼はもう決死の覚悟でどう自分の命を守るのかっていう問題に、はい、直面するわけですけど、まあ、そうなるかどうかは別としまして、今ちょっと今そういうお休み中なので、今度のミッドナイト前島、いつも最近は水曜日の夜にやってますけど、ミッドナイト前島は8月14日水曜日、これは生配信になるらしいです。
久しぶりですね、生配信。
本当にやれるんでしょうかね。ヘトヘトになってると思いますけどね。8月14日、G スタークローズの引っ越しなんですよ。
あ、そうなんですね。
でこの日に松田さんがどっかからかのトラックを調達してくれて、それで、引っ越し作戦を、関西の一部のメンツでやるんですけどね、でそれが終わった後に、まだ荷物がその騒然としている F スタから生配信をするんではないかという、そういう計画になっております。さあ続いてでは地震関係の話題を入れていこうと思いますが、こちらは東京都北区からいただきました、39歳主婦、ラジオネーム朝顔。
ありがとうございます。
気象庁が8日夜、南海トラフの巨大地震への注意を呼びかける南海トラフ地震臨時情報を発表したことを受け、交通関係をはじめとする様々な、企業や団体がその対応に追われています。8日の午後7時45分から開かれた気象庁の会見、ひどかったですね、あれね。では、塚田地震火山技術調査課長が、南海トラフ地震の想定震源域では新たな大規模地震が発生する可能性が平常時より高まっていると考えられると述べました。一方、特定の期間中に必ず発生することを伝える情報ではないことを強調し、政府や自治体からの呼びかけに応じた防災対応を取るよう呼びかけましたということです。どういうことかというと、南海トラフの、大地震が起きるかもよという、その予兆というのがあらかじめ設定されておりまして、この設定された区域において、ある決めていた一定レベル以上の大きさの地震が発生した場合は、直ちにそれを、その南海トラフ地震がどうなるかということを検討するその委員を招集して、その会合を開くということが決まっていたわけです。でその会合はだいたい2時間開かれるということがあらかじめ決まっていて、で今回も今回初めてそれが開かれたわけですけれども、2時間の話し合いが持たれて、その結果南海トラフ地震臨時情報を出したと。でそれが今後 新たな大規模地震が発生する可能性がいつもよりちょい高いよという、まあ、ことだったわけですけど、これね、あらかじめ我々、その地震好き、地震好きって言うと非常にあの語弊がありますけど、これ地学好きからするとですね、こうなることは分かってました。これしか出せないんですよ。分かります？木田さん、これ。
いや、分かんない。
要は、まあ、想定されるところでさっき言ったその基準以上の地震が起きてしまったので検討会を開くことになりました。これはもうマニュアル通りなんですよ。で、そして、そこで発表するコメントは、もう私一種類しかないと思ってたんですよ。これが、その通り、その想定震源域では新たな大規模地震が発生する可能性がいつもより高まっていると考えられるんで、ちっとは気をつけてねっていうのが出るだろうと。ええ。だってこれしか出せないですもん。というのは、いえ、全然大丈夫です。気にしなくていいです。もういつも通りに暮らしてくださいって言った後に、もしグラグラってきたらえらいことじゃないですか、これ。ええ、切腹者ですからね。で、かといって、もう必ず来ますよ。すぐ来ますよ。大変ですよって言って来なかったら、これも切腹者じゃないですか。だから、いつもよりちょっとやばいかもしれないんで、ちょっと注意はしといてくれないかな。でも、だからといってそんな慌てることないよっていうふうに言っとけばいいじゃないですか。これは。だからもう非常に玉虫色の、もうこれしか出ないだろうなと。で、そこでこれが出た後でどういう右往左往が起きてるかというと、例えばまあ、南海トラフに関係する、まあ、紀伊半島とかあっちの方を走る、近畿日本鉄道、略して近鉄、近鉄はこの近鉄名古屋駅と大阪難波駅の間で運行しております特急火の鳥、これは通常三重県内では津ですねにのみ停車しますが、当面の間桑名駅、近鉄四日市駅、あと鈴鹿市にある白子駅にも停車すると。だから小刻みに止めますっていうことですね。もしグラグラっと来て脱線でもしたら嫌なんで、とりあえずその小刻みに止めます。で、あと、近鉄名古屋駅、大阪難波駅、京都駅と鳥羽駅、志摩市の、片島駅の間を結んでいる、特急列車は、伊勢市の、伊豆津川駅と片島駅との間の運行を取りやめて、それぞれ伊勢市の宇治山田駅、伊豆津川駅までの間で運行する。まあ、影響出てるんですよね。で、JR 東海は、1週間程度、紀勢本線の特急、南紀を上下線とも運休しました。で、JR 西日本は、和歌山駅と新宮駅の間での特急列車の運転を取りやめています。あと、JR 紀伊国線の普通列車は、御坊駅と新宮駅の間で速度を落として運転する。まあ、トップスピードで走ってて、もしグラグラっと来たらやばいって言って速度を落とす。で、JR 四国も、いろんなところで、徐行運転を行うとか、あるいは今後、列車の遅れや運休が発生する可能性があるので、特急券などの切符の払い戻しに関する手数料を、当面の間、手数料無料で行うということにしております。で、あと、まあ、JR 九州は今のところなんじゃなく、九州新幹線も動いているということですね。で、それと、三重大学、三重県の三重大学は、キャンパスに学生を入れないようにしました。当分来るなと、いう、ちょっと気にしすぎじゃねえのっていうふうに思うんですけどね。で、それもいつまでやるんだろうね。まあ、とりあえず一週間それやるのかなとか思ってるんですけど、で、このね、でもこの夏休みのこの、まあ、特にお盆の、まあ、観光地にとっては書き入れ時じゃないですか。この時にこの地震のこのね、影響ってのは大きいでしょうね。まあ、大変だと思いますけどもね。で、まあ、今回起きた宮崎の沖の日向灘のあそこはもう地震の巣でありましてですね、あそこでそのプレート境界型地震なんてのはもう年がら年中起きてるわけで、それほどびっくりするような地震ではないのですが、まあ、その、 あらかじめ想定していたところで想定していた以上の大きさの地震が起きてしまったので、それはマニュアル通りにこう動くという非常に硬直化した話になっておりまして、もうちょっと弾力的に見た方がいいんではないかとは思うんですけども、なかなかそういかないというところなんだと思いますけど、今日も私ある場所で、盆踊り大会の、取材をしておりましたけれども、そこで開会式が行われて、地元選出の地方議員の方などの、来賓挨拶が行われていたんですけど、皆さん本当口を揃えて、今回この南海トラフ地震の臨時情報が出ておりますから、どうぞ飲料水の確保、食料の備蓄、そういったものをぜひやってくださいというような、ことで挨拶をなさっておりましたね。その横で盆踊りをやるんですから、なかなか日本っておめでたい国だなと思いながら見ておりましたけれど、でもどうするんですかね。ちなみにですね、これは、こちら大阪の話をしますとね、大阪の府民の皆さんが、特に大阪市に住んでる大阪市民の皆さんに、なりますけど、大変ですよ。言っときますけど、やばいですよ。何の話を今からするかというと、食料備蓄の話です。自分で食料用意してなかったら確実に飢えますんで、大阪の人は。熊本で、地震が起きました。熊本大分大地震、時に木田上優子さんも熊本の地震、2016年の地震の時は避難生活を送ったと思いますけど、何日間か避難所にいましたっけ？
1週間まではいたかな、ちょっともう。
でも何日間か避難所で生活をしたということですね。ざっくり、熊本では18万人ぐらいが、避難しとるんですけど、もう実際に動いてる人たちはもっと動いてたと思いますけどね。で、今回、大阪で、食料の備蓄、これがですね、ざっくり言いますと、30万食です。大阪って、300万人近くいるんですけど、で30万食かける2で、大阪府が大阪市民のために持ってる備蓄してるのが30万食ということで、言ってみると30万人が、1日に1食ずつ食えるってことです。3日間1食ずつ、
はい、
で30万人しか食えないですよ。
そうですね。
となると、それ、あぶれる人はどうするのか。だから、どっか別のところで備蓄してる、会社で備蓄してるものとか、自分で備蓄してるものとか、もう結局自助なんですよね。だから、それでやるしかないってことで、大変ですよ、本当に。だから、そういったことを気にしてる方は、もうすぐに食料の備蓄とかね、その飲料水の備蓄とかで走って、そのホームセンターとかに走ってる方もいらっしゃるようですけれど、僕はある程度備蓄しといて、それをローテーション、備蓄ローテーションって言うんですけど、ちょっとずつ食べていくんですよ。ずっと、保存し続けるんじゃなくて。で、常にある程度、賞味期限が、ちゃんと切れる前に消費して、で、消費した分を追加しておくっていう、そういうような形でやっていくっていうのを、習慣づけておかれるといいと思うんですけどね。果たしてどうだろうかということで、この南海トラフ地震に関してはこの後 C 枠、で改めてまた話を進めてまいりたいと思います。一旦 CM に行きます。
えのきだ新右衛門塾長のえのき塾、ただいま9月開校、第3期塾生募集中。詳しくは info@ibb.oosaka までメールでお尋ねください。
FMC 奥様ラジオショッピング、いつも生活に役立つ素敵な品物をご紹介しております。 FMC 奥様ラジオショッピングの時間がやってまいりました。いつものように商品開発室の室伏さんに商品を紹介していただきましょう。
はい、今回ご紹介いたします商品は、生活空間の頑固な汚れを簡単に取り除くことができる超強力スチームクリーナーチェルノブイリです。
お、これはまたとってもコンパクトな機械なんですが、片手で楽々といった感じですね。
そうでしょう。超強力スチームクリーナーチェルノブイリはロシアの科学者チームが総力を挙げて開発した画期的な商品なんです。
どこら辺が画期的なんですか？
これまでのスチームクリーナーは電気の力で水道水を温め、そこから蒸気を取り出すというもので、当然電源が必要ですし、パワーも今一つだったり、いろいろ問題があったのですが、このスチームクリーナーチェルノブイリは違います。
おや、室伏さん、そういえばこれ電源コードが出てませんね。
さすが、いいところに目がつきましたね。そうなんです、このスチームクリーナーチェルノブイリは超小型の沸騰水型軽水炉、略してBWR というものを内蔵しているんです。
だからすごいパワーなんですね。
まず吹き出す蒸気の温度が違います。こちらのつまみを最大レベルにしていただければ、500度という超高温高圧の水蒸気が勢いよく吹き出します。これでどんなに頑固な汚れでも一発洗浄なんです。
これはすごい。
それだけではありません。沸騰水型軽水炉ですから、加圧水型の原子炉とは違って、蒸気にはコバルト58、コバルト60、マンガン54をはじめとする大量の放射能が含まれています。1ミリリットルあたりの放射能は約9000ベクレルという強力なパワーが自慢なんです。
これなら頑固な汚れだけじゃなくて、うるさいストーカーとか犯罪者とか撃退に使えますね。
それどころか戦争にだって使えますね。ちなみに沸騰水型軽水炉は東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力なども採用している安心の方式ですから、あらゆる場面でお役に立つ商品です。
なるほど、安心のブランドですね。ところで室伏さん、素晴らしい商品であることが分かったんですが、お値段の方が気になります。
お任せください。ロシアの科学力を結集した沸騰水型軽水炉スチームクリーナーチェルノブイリ、生活プライス1980万円でいかがでしょうか？
うわ、これはすごい。室伏さん、私も買いますよ。
ありがとうございます。
奥様、一家に一台、これは絶対おすすめです。 FMC 奥様ラジオショッピングでした。